なぜ
プロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
さあ今週も始まりました、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。プロポーズアドバイザー協会理事の築地と
代表理事のツッチーです。
この番組は意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。ということで辻さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、うん、せっかくライフストーリー作家のツッチーと一緒なので、
はいはいはいはい、
ちょっと前々から 聞いておきたいというか、ちょっと一緒に話したいなという話題があって、
は
い、
ですか、その改めてって、はい、
いやほらライフストーリー作家、はい、やっぱその人の人生を、うん、まあ、ストーリーにするお仕事してるでしょ、
はい、そうですね。
でこのねプロポーズって、
うんうん、
ある意味というか実際その2人の付き出会ってからの一定のゴールじゃないと思って。
一定のゴール、
プロポーズ、
あー、プロポーズ2人
の付き、
はい、あ、そうね、そうね、そうですね、
そうそう、2人が出会って、うん、まあ、すぐ付き合ったのか、ちょっと友達期間が長くて付き合うのがあれだったのかとか、もしかしたら付き合ってて一回別れちゃったりもしてまた付き合ったりとかと思うんだけど、でそこの最後の一つ、最後というか一定の区切りというかさ、まあ、結婚を一つのゴールとするんだったら、
そうですね、
うんうん
うん、だ恋人としてのゴール、
そうそうそうそうそう、
プロポーズだよねっていう、
そうそうそう、
うんうん
うん、そうなってくるとやっぱその集大成だから、
はい、
なんかめっちゃストーリー性があるといいよなって思ってて、
はい、はいはいはい、そうですね、
うん、なんかそのプロポーズっていうその一日のイベントというかその瞬間のイベントに、うん、なんかストーリー性を持たせたいというか、
うんうんうん、
うん、あ、まあ、ね、全部が全部そうじゃなくてもいいんだけど、うんうん、でもそのストーリー性が伝わるような、
うん、
彼女になんか伝わるようなものがあるといいんじゃないかなと思うし、うん、
はい、
あとほらプロポーズどうしていいか分かんないっていう相談よく受けるじゃないですか、
ありますね、
なんかそこに一つのアドバイザーとしての答えがあるんじゃないのかなと思いながら、
あ、そうですね、やっぱそれはあるかなと思ってて、まあ、僕ちょっとね、うん、まあ、コロナを機にちょっとなかなかね、情勢的に厳しかったね、最近はちょっとブライダルの仕事はちょっと控えめになってますけど、もともとここに参画させてもらったきっかけが、その、まあ、いわゆる結婚式を挙げるね、ご夫婦の、いわゆる馴れ初めを小説にするっていうサービスで、
うんうんうん、
まあ、独立したきっかけでもあるサービスを作って、まあ、そこをきっかけに、まあ、いろんなね、ご夫婦の話をやっぱりお聞きしていたっていうのもあったんで、うんうん、まあ、ちょっとここにね、このプロジェクトにも、はい、一緒にいさせてもらってるんですけど、やっぱね、そうそうそう、で、みんなね、こう、まあ、本当すべからずですね、プロポーズしてるわけですよ、僕の、まあ、かつて携わってきたお客さんって。
うんうん、そうだよね。
うん、やっぱみんなね、まあ、別にストーリーが大事っていうよりかは、まあ、そのなんか、家庭をめちゃめちゃなんか、大切にしてるような感じの人が多いのかなと、なんか今、振り返ってみて、うん、うん、思うと。そう、だからね、まあ、多分ね、僕の提供サービスに、きっとまあ関心持っていただいてというところがあったのかなと思うんですけど、
そうだね、あ、ちょっとそのサービスちょっと補足しとく、今はもう全くやってないの、
今はそう、今ほとんど友人限定みたいな感じになって、ほとんどプロモーションもしなくて、
ね、なるほどね、一応補足しとくとあれだよね、はい、あの結婚式の式の時に、参加者さんに配る小冊子があって、その小冊子の内容っていうのが結婚するお二人の生い立ちだったりとかから始まり、あの出会ってからの付き合ってからのストーリーが全部書かれてるみたいな、
はい、あ、補足ありがとうございます、そうです、あの、まあ、
だから参加者さんはね、その小冊子を読むとお相手さんのバックグラウンドだったりとか、2人がどういう風に出会ってどういう風に付き合って、うん、でどういう風に今日の日を迎えたかみたいなものが分かるっていうサービスだったんだよね、
あ、そうです、はい、うん、 ありがとうございます。そうで、またそのほんと 10分ぐらいで見るような小冊子を作るといった、まあ、あの、いまだにそういうサービスやってるところ多分ないと思うんですけど、あの、まあ、ちょっと、ね、
ないのか、
多分ないんですよね。そう
ないのか、
まあ、最近ちょっとそういったリサーチしないから分かってないだけかもしれないけど、うんうん、そう、あの、まあ、全然問い合わせいただいたら別にやるんですけど、あの、あまりにプロモーションしてないんで、本当秘密裏にな
ってます。そうです、久しぶりだよこの話した。3、4年ぶりぐらいに話して
る。本当全然しない。もうコロナ大変でしたから本当に僕は、
はい、はい、
まあ、それは別に今日本題じゃないですけど、まあ、そういうのを、ね、やっぱやってたっていう時に、あの、ね、本当いろんなねご夫婦お話聞いていたから、そう、まあ、ストーリー性があるっていうか、まあ、まあ、ストーリー性を作ってきたみたいなところはあるので、
うん、
うん、
ああ、そうね。
そう、でもそれは、じゃ僕だから作れるわけではなくて、みんな、まあ、みんなとか、それぞれの、まあ、カップルでも、うん、なんかね、こう、プロポーズするって一つゴールを見据えるんだったら、なんかね、こう、2人が歩んできた軌跡みたいなところを、まあ、プロポーズする側だったら多分男性がほとんどでしょうから、振り返ってみて、なんか付き合った日は、まあ、どういうことしたっけな、あ、まあ、まず距離が縮まった日ってどんなことがあったかなとか、
そうよ、
うん、ね、で、
そう
よ、いざ告白しようって言ったと思った時はどうなったかとか、
なる、そうそうそうそう、
そう、ね、そういうのね、ちょっとね、振り返る
時間ですね。だってすべからくね、うん、すべからくみんな絶対ストーリーはあるはずなんだよね。その深掘りしてないというか、
そうそうそうそう、
思い出してないだけで、
そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、
うん、だからなんかそれを思い出す時間を持った方がいいのかなと思ってて、
そうですね。そう、やっぱり、あの、まあ、大体、ね、男性ってな、結構その昔の記憶に忘れがちなんで、だ、これはね、僕もそうなんでよくわかるんですけど、はい、だからこそちゃんとそういうね、なんかじゃあプロポーズしようっていう風になんか考えるきっかけがねあるんだったら、あの、時間かかってもいいから、もうなんとかね、こうほら、スマホ見ればいつかな、どんな写真撮ったかなっていうの多分出てくるでしょうから、
確かに確かに
1枚ぐらいね多分あるはずなんですよ。その時の、例えば遊んだね時とか、なんかデートしに行った時とか写真ぐらいあるだろうから、まあ、それを見返した時、あ、なんかそういうのこんなことだったなみたいなのをやってきたので、それちゃんとね、本に、あ、その上の彼女というかね、あの、お相手に伝えることができたら、あ、すごいよく覚えてくれてたら、私もすごく覚えてるよっていうところで、もうこれだけで多分ね、お互いテンション上がりますよ。
そうだよね、
うん、
ってことはやっぱりあれだ、スマホをまず見返すって、カメラの、
うん、
あれを見返すって結構ありだよね。そう、
ね、そうそうそう、あの、まあ、ね、男の方、人があんまり撮らないかもしれないけど、まあね、彼女さんが結構撮ることが多分多いでしょうから、できっとそれも共有されてるだろうし、
そうそうそうそうそう、
そう、それでもいいんですよ、うん、でね、そういうところを思い出していって、なんかそれがちゃんと伝えられるような段取りを整えていけると、まあ、なんかね、語るだけでも、なんかあの日こういうことがあってみたいな、いや、実はこういう時にちょっといいなと思ってとかっていうのも、別に語るだけでも僕はね、そのストーリーとしてはね、成り立つかなと思うんで。
そうだよね。
そうで、そういうのが積み重なって、やっとそういうね、初めてその将来を見せようと思ったんだっていうふうに言って、前置きがなくなっちゃったけど、と、結婚してくださいみたいなね、っていうふうになれば、
そうね、
うん、いいと思うんだよね。
そうだね、まあ、本番の時にそれだけ思い出せて言えるかっていうのはちょっとね、
あ、まあ、確か
にそれは、ね、するかな、
それはなかなか難しいかもしれないけど、うん、
でもだからそういう意味でやっぱりさ、まあ、よく言われることだけど、やっぱ手紙を書くというか、内省とプランニングを兼ねて手紙書いた方がいいですよって言うんだけど、
うんうん、
まあ、それは大事だろうね。
そうですね、僕も多分何回か、だから以前多分ポッドキャストでその手紙の話をしたことはやっぱりありますけど、うんうん、やっぱ大事かなと思います。あの、まあ、今ちょっと僕はなんかこうだらだらと話してもいいとかって話しましたけど、まあ、やっぱ言うてね、確かに辻さんおっしゃる通り、あの、まあ、覚えててもその時に言えるかどうかっていうのはまた別の問題だから
言えないと思う、うん、言えないと思う、
だからで、ね、やっぱ多分聞いた側もその話をなんか形としてもなんか残したいっていう風に思う人もいるんじゃないかなと、
うん、
だから僕はそれを人とサービスとして、やったけど、まあ、別にみんながみんなそれを受けてほしいってわけじゃないし、別にそれをみんな自分でも別にできなくはないから、手紙という手段とかね、写真でもいいと思うけど、 そうっていうのをなんか事前に準備すると、まあね、なかなかまあ手間がかかるかもしれないけど、まあ一生に一回だし、ちょっとぐらい手間かけて苦労して丹精込めてるとね、僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。これね、うん、分かった。だからやっぱね、プロポーズ男子にアドバイスする言葉としてさ、うん、やっぱ2人のストーリーを掘り起こすためにも、こうやって写真を見直したりとか、その見直しながら手紙を書いた方がいいよっていうことをやっぱりね、
うんうん、
伝えていくのはめちゃくちゃ必要だね。これもう、うん、もう正攻法なやり方として、
うんうん、
だからね、プロポーズどうしたらいいんですかって言われた時の回答が今決まったような気がする。
ああ、なるほどね。おお、
うん、
確かに、
うん、すべからく2人にはストーリーが絶対にあるんだから、
うんうん、
やっぱりそれを掘り起こして、うん、掘り起こしてやっぱ手紙を書き始めるとプランニングもできるよみたいな、まあ、手紙っていうとね、いきなりちょっと仰々しいかもしれないけど、うんうん、今はなんだ、ボイスメモじゃなくて、なんかちゃちゃっとメモ帳みたいなのってなんかあるのかな、機能的に。
んですよ、ボイスメモってこと？
なんか思いついたことをパパパって、書くような、うん、iPad とかだと。
ああどうだろうね、あるのかな、まあありそうだけど、
うん、そうだよね、まあそういうところに書き溜めていくってい
う
ところが必要なのかなと思って、
うんうんうんうん、ですね、はい、大丈夫と思いますよ、うん、そうで、まあなんか本気でなんかその結婚っていうものを考えてるんだったら、別にその人がどう今の人なのかとか別にそれは関係なく、独身というかそのフリーの時でも別にいいんですけど、なんかその結婚することをしたいなというのを考えている人であれば、やっぱこう覚えているうちに、なんかをこう記しておくっていうのも大事かもしれない。一言今日こんなことやったとか、やったとかね、言ったとかっていうのがあるだけでもなんか違うかも。そうするとなんか単純にその人との思い出をかみしめることもできるし、
確かに
ね、なんかじゃあ今日デートして終わって、じゃあね帰ろうっつって、でまたじゃあ翌日仕事行ってとかだと、まあ別に それが多分普通なんだろうけど、まあやや淡白かなと。だったら本当に結婚見据えてこうプロポーズっていうのをちゃんとしようというのがあるんだったら、そういう、まあね、多分1回でほらじゃあ全部ずっとやろうってやっちゃうと思い出すも大変だしみたいななっちゃうから、そうじゃなくて彼女とのとかその相手との、なんか思い出っていうのを綴る、本当1、まあ、3行メモぐらいでもいいからあっても、ちょっと面白いかもしれない。
そうだね、日記じゃなくてもいいけどね、そうそう、だから3行メモみたいなものをちょっと書いておくといいかなと思いながら、
うん、
いやそうだよ、ね、
っていうのをちょっと喋りながら思いついて、これ結構いいんじゃないかなって今思った。
あ、意識したらでしょ。
そうそうそう、この3行メモになるって、これ割とありなアイデアじゃないかなと思って今。
まあ、3行メモとかね、うん、5行メモとかね、
そうそうそう、
結構自分の言いたいことをコンパクトにまとめるっていうことで、そうそうそう、ビジネスにも役立つ。
あ、そうですね、はい、ありますね、
そうそうそうそう、
うん、
な感じで、
うん、
なのでもう今日のやっぱそうだなと改めて今日2人で話して確信したわ、本当に、
うんうん、確かにちょっと僕もね今話してて、あ、いいなと思いましたね、やっぱり。
でしょう、
いいですね、
そういう俺らが相談受けたらね、もうそういうことにまず言ってみたいな話だし、
うんうんうんうん、
多分だからね、これでもやっぱアドバイザーって必要かなと思うんですけど、これをじゃあ、うん、聞いたとか文章で読んだっていうより、俺らがやっぱりね、うん、リアルで相談された時に言うのが一番伝わるかなと。
ああ、そうですね、うんうん、
壁打ち相手も欲しいと思うから多分、うんうん、まあ、そう書いてあってもさ、そうかなとかってやっぱ思っちゃうわけじゃん。
まあまあね、確かにね、
うん、いやいや実がそうなんだよみたいな話でみたいな話の
ある、ね、
そこのやり取りがめっちゃ必要だなと思って、うんうんうんうん、やっぱこれ、うん、プロポーズアドバイザーやっぱリアルで必要だなっていうこともちょっと確信しました、
はい、
今日。
素晴らしい、はい、いいですね、はい、
はい、
じゃあそんなところでね、こう
とこで
決め台詞というかね、いろいろ決まったというところで、はい、
はい、
ポッドキャスト、まあ、なぜ、ね、プロポーズは結婚より難しいのか、はい、最後までお聞きいただいてありがとうございました。いい
気づき、
はい、今日あったということですね、我々にとってもいい学びがあったんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、で、概要欄にですね、お便りフォーム用意しておりますので、番組へのご意見やご感想、プロポーズに関する相談や質問などありましたら、どしどしと お送りいただければなと思いますんで、お願いします。
お願いします、
は
い、
今週はプロポーズアドバイザー協会の理事の築地と
代表理事の土がお送りしました。
ということで、また来週もお楽しみに。バイバイ。
お楽しみに。バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイトproposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。